改めまして皆さんおはようございます。2022年1月の聖なる死の日第2ですね。このようにですね、今日は街道において、またこのオンラインを通して、この命の言葉を共に聞き、そして神様の素晴らしさを味わって、そして神様と出会って救わされていくことができます。恵みを感謝をいたします。本当に礼拝はですね、特権だなと思うんですね。今まで普通にですね、集っていた時のことを思う時に、皆さんどうですか？ここにね、ぎっしりといた時代、すごく懐かしいというか、本当だったのかとですね、これからですね、私たちはでも同じですね、この御言葉を聞く、本当に放送のチャビと群れとしてますますですね、祝福を注ごうとされていることは間違いないということを覚えたいんです。本当にね、私たちはこの御言葉、永遠の滅びから永遠の命へと導くこの福音が語るところは、世界で最も素晴らしい場所にいるんだということをね、本当に、思いながら感謝をしていきたいと思うんですね。そういうマインドを持つときにね、私たちは神様からね、もっと素晴らしい祝福をいただける、そういう備えとなれるんですね。乾きのあるところに水は吸収されていきます。ご飯も空腹が最高の調味料ですからね。私はお腹を空かせて神様にですね、聞かせてくださいと祈りを求めて、この御言葉に、本当にですね、心を向けていきたいと思います。先週はですね、父なる神と御子イエスキリストとの交わりというテーマで、全ての作られた人間はイエスの命あふれる交わりを体験するということ、そして体験したものがあふれる思いを持って、この神との交わりを家族友人を招き入れて、神との交わりを持ってほしいと、それが神の切なる思いであり、それが本当の伝道だということを分かちしました。使徒ヨハネはですね、本当に感動していたんですよね。神様との交わりって素晴らしいと。皆さんどうですか？今もそのことを体験されてるでしょうか？今年はですね、交わりですが、一番大事な交わり、それは神との交わりですよね。皆さん、人と仲良くなるにはどうするでしょうかね。皆さんが小学生の時に、幼稚園の時に、中学生、高校生、新しい環境に行けば、大きな課題が出てきますよね。友達できるかな？歌がありますよね。友達100人できるかな？できました、皆さん。ねえ。歌を歌うたびにね、自分は一人もいないとかですね、5人しかいないとかね、そう思ったことがありますが、でも皆さん、友達になるにはどうしたらいいか。相手が声をかけるのをずっと待ちますか？もちろんね、人に、こう、なんて言いますか、声をかけるのが苦手な人もいるでしょう。ね。だからなかなかそれが友達ができにくいということにもなりますが、でも、一緒にずっと、いりたり、毎日顔を合わせると、おのずと言葉が、こう出てくるというか、話さないわけにはいかなくなるんですね。でも一番早く友達になるには、そうです、あなたから声をかけることですよ、ね、そして名前を言って、ね、相手が言わないとっていうふうにお互い思っていたらいつまでたっても話せないわけですよね。だからこっちから話す、そして名前を言う、そして何が好きなのって聞いて、相手がね、本当に桃が好きとか言ったら、で、プレゼントに桃をあげるとかなるわけですよね。で、嫌いなものはトマトで、トマトはあげれない。もしあげたらですね、それは嫌がらせになるわけですね。そういうことで知っていくんですよ。それを、そうです。イエス様との間でやるんですよ。イエス様と皆さん仲良くなりたいですか？って言ったら皆さん手を挙げるはずです。じゃあ、みんなの方から、あなたの方から声をかける。もちろん神様はね、私たちがこの言葉を出す前に全てご存知です。だからね、知ってるんでしょっていうふうに、挑戦的態度で、私の心分かれや、みたいな感じになると、仲良くはなれませんよね。もちろん全知全能ですが、その全知全能の方が、あえて全部分かっているけれども、声を発してくれたら、どれほど愛おしいでしょうか。ね。子供のやってることはね、大体いたずらも全部分かるけども、親は、ごめんねって言ってくれたら、もう愛おしくて抱きしめてよく言えたねってなるじゃないですか。まさにその関係です。だから私たちから話しかける、つまり祈るということです。そして神様の声を聞く、御言葉を読む、祈りと御言葉をさらに今年はですね、そういう視点を持って本当に毎日育んでいきたいんですね。自分からということをね、もちろん対人においては苦手な人もイエス様との間では大丈夫じゃないですか、皆さん。ね、別に変な言い方してもね、怒られるわけじゃないですし、ね。 イエス様にはわがままどんだけ言ってもいいというふうなことをいつも申し上げてますように、そうですよ、懐広いし超ジェントルマンですしね、皆さんこんなやつは怒らんじゃんかっていうことも全部 OK ですからね。証拠はあなたのために命を捨ててくださった報道の人だからです。そのことを覚えてですね、私たちは交わりで、その交わりをね本当に味わっても感動レベルまでになっていたのがこの使徒ヨハネだったんです。だからこの会社の交わりにまだこのことを味わっていない友達を家族を招き入れたいというのが先週だったんですよね。で今朝はですね、その神様との交わりをいただいたもの、神の子供とされているものの特徴とは何か、神の子とされたものはどのように地上の毎日を生きることが神様の御心にかなうのか、そして本当の幸せとは何なのかということをね覚えながら、同じこの使徒ヨハネがこの記した第10杯の3章の御言葉から教えられたいと願います。神の御声を聞きましょう。第1番目、まずカインのようになってはいけないということです。まあ、いきなりカインと出てきましたが、11節をですね読みましょう。皆さんで3、はい、このことによって、あ、すいません、3、はい、互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている真です。11節もカインのようになってはいけません、彼は悪いものから出たもので、なぜ殺したのでしょうか、自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからです。はい、皆さんですね、以前ですね礼拝でもメッセージをさせていただきました。この創世記のですね4章を思い出してください、ね、ここで言ってることはそのことですね。まあもっと遡ったらですね、創世記のですね、まあ、1章2章ですね、遡ってもいいかもしれませんが、1章は神がね天地を作り、神の形に似せてあなたを作ったと、つまり創造の技がはっきりと記されていますよね。創世記1章2章は全ての土台だということをいつも申し上げてますが、神が天と地とその中にある全てのもの、そしてアダムとエヴァを作られたことが記されています。事実ですね。2人はエデンの園で神と親しい交わりを持ちながら、何に不自由なく本当の自由を満喫しつつ生活してたんですね。あそこが原型ですから皆さん、ね、だからですね、時々創世記1章2章ですね、もう一度振り返って読み直すのも大事ですね。ここに私たちを引き戻したいと願っておられるわけですよ。で神様は2人に一つの約束ごと、つまりルールを与えておられましたね。何ですか？そうですね、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい、しかしその地上にある善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬというですね、まあルールというか約束ごと、つまり警告、まあ命令をですね与えておられたんですよね。で私はそこで思うわけですよ。まあ、この中央に命の木と善悪の死の木があったわけですね。そう書いてあります。なぜ命の木だけでよかったのにって、なぜ善悪の知識の木、しかもね取って食べるなっていう命令を与えられたんだろうかって皆さん思ったこと一度ぐらいあるはずですね。どうですか、また質問されたと思うんですよ。多分聖書を読んでいったら必ずこれ質問が来るところです。私も質問しました。なぜこんなことを神様は置かれたんですか、つまり何が大切か、それは約束ごとを与えたというところにポイントがあるんです。つまりルールですね。つまりその理由はですね、そうですね、ここに出てますが、一つはロボットに作られなかった人間に神に従う良い方を選び取るという人格を養い育むためなんですよね。皆さん、私たちはロボットに作られなかったわけです。で、動物っていうのはですね、しつけされたら、つまり調教されたら、まあ同じ動作はすることができますよね。でもあれは調教なんですよ。自分でものを考えて、選び取って、っていうのではないんです。私たちは調教されるものではありません。人格というのは、いろんな選択肢の中で神様との関係を一番にして、つまり後回しして選び取るということをして、これが人格の一番大切なところですよね。つまりそれを育むためには 約束事がどうしても必要なわけですよ。子供との間もそうですよ、皆さん。約束事を与えて、そしてそれを守る。しかも、この約束事というのはですね、必ずしも与えた側のことばかりを選び取るということではなくて、そうじゃない方を選び取るというリスクがあったわけですよ。ね。でも、ロボットにしておけば、この作り手の通りに動きますよね。皆さん思ったことありますか？一週間以内に。皆さんの身近な関係、夫婦関係、親子関係で、この人ロボットにしといてよかったなとかね。ピッて押したら、その通り、はい、わかりました。とかね。こうやってるなら、はい、わかりました。とか。まあ、楽ですが、もしそれがずっと永遠にするとどうですか？まあ、最近そういうロボットがね、癒し系と言われてますけどね。うん。わからん気はせんでもないですよ。でもですね、自分の思い通りになり続けたら、それは人格を持っているものとして生きれないんですよね。神様が求めておられた関係は、言いなりではなくて、いろんな他にも、目移りするほどの麗しい、なんか楽しそうだなと思うものもあるけども、あえてそれを後回しにして、神様との関係を選び取った。選び取ってほしい。そこに愛が生まれるからですよ。そうですね、皆さん。愛とはそうですよね。他のものを犠牲にして、その人のために差し出すということではないでしょうか。これが一つ目です。そして二つ目は、善悪の絶対的な基準は神の領域にあるんだということを示すためです。そうですね、皆さん、善悪というのは人間はね、持ってないんですよ。だって罪があるからです。もともと悪いんですから。でもあえて、その制限の前提の上で、人が人を裁くということをやってるわけですね。ですから、その、裁く人に行くためには、本当にたくさんの、この教養とか、知識が必要になってきて、その理性が必要ですし、感情に流されないという、その人間性も、ありとあらゆるチェックが入る。でも不完全ですよ。究極は、神しか裁けないからです。だからですね、この善悪の知識の木を置かれたのは、絶対的な基準は、善悪の基準は神にあるんだということを知らせるためです。だからこれを取って食べるなと。食べたら必ず死ぬ。しかしですね、アダムは創世記3章で人を神様から引き離そうとする悪魔が蛇の姿で近づいてきて誘惑をして、そして神様は嘘ついてるんだ、この木の実を取って食べてもあなたは決して死なないんだって思いっきり嘘をついて、むしろこの実を食べたら目が開かれて神のようにあなたはなれるんです、そうすればもう神は必要なくなる、神に従う必要はなくなりますよと言ったわけですよね。そういう枠だから、神になろうとする思いが私にはあるんです。一番になる、誰よりも一番になる、相手を支配したい、みんながそう思うと当然そこには麗しさがなくなり、緊張関係が起こり、争いが起こるわけです。そういうですね、誘惑に屈してしまって負けて、二人はその実を食べて神のようになるどころか、自分たちの惨めな姿を恥じるようになって、ありのまんま安心して神の前に出ることができなくなって、神様から声をかけられたら隠れるようになって、神との交わりが破壊されて、アダムとエバの互いの関係も破壊されて、エデンの園から追放されてしまったんですよね。神様抜きの生き方がどんなに辛いものであるかを味わっていくことになる。それが今に続いているわけですよ。また苦しんで働くようになって、神様が警告しておられたように病が入り、死が入り、死の力にずっと支配されるようになってしまったということですね。それが私たちの今の状態です。いかがでしょうか。しかしですね、皆さん、神様はその時すでに、その時点で救いの道を私たちに準備しなさってたわけですよね。そうです。創世記3章15節の原福音ですよね。将来女の人の中からサタンの頭を踏み砕く救い主が生まれるという約束を与えてくださっているわけですよ。それがアダムとエバにとっての希望となって、創世記4章で待望の赤ちゃんが生まれたことが記されています。その時エヴァはですね、私は主によって一人の男の子を得たと言ってるわけですよ。主によってと言ってるんですね。4章に見たら書いてありますが、このカインという名前がそれを物語っています。カインとは獲得したという意味の名前です。私は一人の男の子を獲得したと、ね、もう本当に呪われたと思うわけです。それが3章に書いてますよね。この地はね、もう本当にあなたは苦しんで子を産むとか苦しんで労働するとかね。でも今 一人の男の子を産むことを通して、私は神様のこの見ての中で男の子を得た。これはまさに人の技ではない、主がなさってくださったんだと感じた証拠としてカインと名付けたんですよ。ですからね、このカインこそこのアダムとエバの希望の星になってくれるだろうと思っていたということは分かりますよね。相当期待したのかもしれません。しかし現実は違ったでしょう。次の子供が生まれた時にアベルという名前を付けたことから分かります。実はアベルという名前はですね、水蒸気を意味する言葉で、すぐ消えてしまう儚いという意味があるんですよ。皆さん名前に儚いって付けます？正田儚いくんなんて言われたら嫌ですよ。私ね、儚いくんとかね、いくらなんでも嫌ですよ。実体のないものとか意味ですよ。だからカインという名前はすごくね、獲得したんだって希望があるんですもん。アベルは儚いってことは何かやっぱあったんでしょうね。なんかこうがっかりすることがたくさんあったんでしょうね。虚しさを意味する名前を付けた。だから出るのはため息ばかりという状況だったのではないでしょうか。そのカインとアベルが成長し、アイとカインは土を耕す者、弟のアベルは必要かもとなって、アダムとエバから一つの子を教えられて育ちました。それは神様への感謝を捧げることの大切さを教えられていたということです。だから二人はですね、神の前に捧げ物を持ってきたわけですが、創造主なる神に捧げた捧げ物において、アベルの羊のウイグの捧げ物は受け入れられて、カインの捧げ物には神様は目を止められなかったということが書いてありますよね。皆さんそういうことをご存知ですよね。あの創世記4章にですね、そのことが書いてあります。ちょっと読める方で読んでみましょうか。創世記4章にそのことが、書いています。よろしいでしょうか。4章の、4節5節読める方言いましょう。2017年で3、はい。アベルもまた自分の羊のウイグの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り顔を伏せたということがあったんですよね。主はアベルとその捧げ物に目を止められたって書いてあるんですね。まあ、ここはですね、あの第3版の訳、また第2版ではですね、あのこの自分でとかそういう本当に何かこう意訳的な言葉が日本語の聖書に入ってるんですけども、あの元々言葉はつまり羊のウイグルの中から肥えたものを持ってきた、つまり命を捧げたということです。大事なことはだからこの心を込め方がどうかとかですね、なんかそんなことではなくて、ここで大事なことは本当に神様の前に近づくために神様が定められた方法は一つなんです。それはですね、命の犠牲と血の注ぎなんですね。これがないと神の前には近づけないということをですね、神様はもうすでにこの創世記3章で皮の衣をですね、アダムとエバに着せられたということがありますね。つまり命をそこでこのほふられた一番最初の存在は神様ご自身だったんですね。だからここは決してエコヒーキをされたのではありません。この第一ヨハネに書いてましたね、3章に、自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからです、書いてますよね。これ一体どういうことなのかということなんですよ。つまりその視点で見たらよくわかりますよね。つまりカインは命の犠牲と血の添いがなければ罪は許されないと聖書は語り、そのことをですね、アダムとエバを通しても教えられていたにもかかわらず、命の犠牲によってのみ清い神に近づくという神の定めたやり方をせずに、自分のやり方ですね、つまり自分は穀物を、ね、作っているので穀物を捧げたいんだと思ったんですよ。だからここでカインはアベルにですね、お前の羊を私にも譲ってくれないかというふうに言えばよかったんです。命をね、捧げるんだったら。でもそのことをしてずに自分のやり方を押し通した、これが行いが悪かったということです。あのまさにこれはですね、メシアニック順守はそのように読みますよね。本当にヘブル的にまっすぐに読むと、そのように聖書は教えているわけです。イエス様が まさにですね、最上最良の子羊として十字架で命を捧げ、血を流し、ほふられ、私たちの身代わりに罪の罰を受けて死ぬかさったゆえに、イエス様を信じ受け入れる者は、その皆によって、父なる神に大胆に近づくことができるわけですね。聖書全体を教えているこれが真理ですよ。血の注ぎと命の犠牲でなければ、父なる神のもとに近づけない。ここもまさにそうです。でも、神はそれをしなかったんです。それが、行いが悪いってことですよ。ね、普段のなんかこうね、素行が悪いとか言葉が暴力的とかそんなんじゃなくて、神のやり方ではなくて自分のやり方を押し通したということです。皆さんいかがでしょう。このようなことを私たちにもあるんじゃないでしょうか。あの断る日もそうですね。ナダフとアビフもそうでした。自分なりの日を捧げたことが打たれた原因だったわけですよ。つまり清い神の前に立つ私たちが自分のやり方でね、前こうできたからこうだろうとか、とにかく神様が言われていること以外のやり方でやるということは違うんだということです。これで私は徹底したいんです。なんかで私たちは自分なりの解像度を作りすぎて、まあ、これぐらい許しくださってるんだろうなっていうふうに勝手に思う。もちろん聖書に明確に書いて見出せて、そこに立つことができたら別ですよ。そうではないのに。ね。だから、ね、やっぱり、イエス様を信じるより、信じるだけじゃなくて、やっぱこれだけ行い信仰だとあかんのちゃうかっていうふうに水増ししたいね。また、許すって言われたのに、ダメダメ許されてないとかね。いろいろなので、自分なりのこれを指摘解釈と言いますが、そうであってはない。そうであれば、それは会員的だということです。皆さんいかがでしょうか。そういう思いを持って私は今年一年丹念にね、聖書をですね、神の御言葉をですね、求め続けていきたいと思うんですね。今までの見方がひょっとしたら皆さんの持って生まれたもののいわゆる枠組みで読んでいたかもしれませんね。でもその枠組みを取っ払っていただいて、御霊様に読む前に、神様どうかまっすぐなね、おさらばの心であなたの御言葉をいただくことができるようにと祈って読みたいと思うんです。まさにカインは悪かったね。今日の行いが正しかった、アベルが正しかった、だからカインのようになってはいけないってことです。神のやり方ではなくて自分のやり方を通すものとならないように、これはですね、私たちは大きなチャレンジでもあります。例えば人々が悪いことをしていて、その中で一人だけ正しいことをしていれば、その人の存在は悪いことをしている人たちからすれば脅威になるわけですよね。で、自分たちの存在をとその正しい行為によってあらわにされるということが起こってきます。そこでは悪を行っている者たちが正しいものを妬んで憎むわけですよ。そういう図式が出来上がっていくんです。カインがアベルを殺したのはそういうことです。使徒ヨハネはこのカインを例に挙げて、あなた方はカインのようであってはいけないと注意した。そして14節見てください。ここ見ましょうか。3、はい。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっています。そうですね。つまり、兄弟を愛していることが自分が永遠の命を持っている証拠となるんだということを言っているんです。次のこの4章に詳しく記されていますが、神が愛であり、神が私たちを愛しくださったので、私たちは神の愛の中にいることができる。ですから愛さないということはありえないということなんですよということを言っているわけですが、愛さないならばその人はまだ永遠の命を持たず、死の中にいることになってしまいますよと、ヨハネは言ってるんですね。私はいかがでしょうか。自分が死から命に移ったことを本当にですね、心から私たちは味わいたいんですよ。イエス様を信じる者は死から命に移っているんですって、ヨハネの5章の2章にはっきりと書いてますよね。皆さん、このことに私はそうだと、ね、確信を持ちたいんです。問われるのは救われている確信ですね。突っ込まれたら、どうしようかって、目が泳いだりしないようにしたいんですね。突っ込まれるほど確信が増し加わっていきたいんですよ。救われてる皆さん、証拠はどこにあるんですか？そんな言わんといてってみんな顔下げます？そうです。御言葉にあるんですよね。神様の御言葉に、それ以上もいいかもないじゃないですか。いや、あの人がね、あの立派な、あのね、霊的勝者が、 あんた救われてますよって言われたから大丈夫です。そんなことはないですよ。その人も被造物ですから。神その御言葉、この御言葉に私は確信してるから大丈夫ですとね。父が私にお与えになるものは皆私のところに行きます。私のところに来るものは私は決して捨てませんって言われているイエス様、ヨハネの6の37、この御言葉は私は本当に握っているわけです。あと4つぐらいありますが、皆さんもですね、そのように御言葉にしっかりとその証拠を持っておいていただきたいと思うんです。自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっています。これはですね、愛したくないって思うものです。皆さんそんな思いますか？愛してやるものか、まあ、一瞬思うかもしれませんよ、まあ、憎しみは強いと。でもすぐに、あ、神様、これは神様思いとは違いますねって思うんじゃないでしょうか。え、憎しみを持って言うならば、物理的に殺していなくても、既にこの中で殺人の罪を犯したことになるとイエス様は言われていますよね。兄弟を憎む者は皆って、15節こう書いています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方知っているように、誰でも人を殺す者に永遠のうちにとどまることはありません。イエス様は兄弟をバカ者というだけでね、ゲーナに殺されと、えらいすごいこと言われましたよ。皆さん、あ、皆さん、あそこどう読まれてますか？うん、関西人あかんじゃんかって、アホかお前ってよく言うじゃないですか。これはでもね、本当に親しみのある言い方なんで、関東の人はよく説明するんですね。これは愛しているゆえの愛情表現でもね、相手が嫌がったらそれはやめた方がいいですよね。特に関西人はバーカーって言われてもものすごく嫌ですよね。バーカーで終わるのかってね、その後のフォローがないってね。どうですか皆さん、もちろん相手が言えることをね、嫌やってるのに言い過ぎればそれは違いますよ。でも神様の基準はあまりにも高い、バカ者と思うだけで、つまりですね、神様の基準は高いので私たち人間には成し得ない。だからあなたの基準に達するためにはあなたの力が必要ですという祈りが生まれてきて、そして愛したくないってもし思ったら、あ、これは主の御心とは違うんだと思って、愛するものとしてくださいと祈ってくるんじゃないですか。それはこの御言葉を実践していることになるんですよ、ね、つまり聖霊様が進んでおられる証拠です。開き直ってもう俺はこれでいいんだっていうのは違うってことですよ。それを思い続けるのは違うってことですね。やっぱりどこかで、あ、違うよなって、神様の御心とは違うよなって。もちろん憎しみや憎しみを生むだけで連鎖は止まりません。どこかで止める必要があります。争いは争います。だからカインのような生き方、つまり憎しみに身を任せて生きていく人生は結局命を奪ってしまったカインと同じ歩みをすることになるんだと、その生き方は神の子供としてふさわしくないというふうに言ってるわけです。皆さんどうですか？どちらの生き方をしたいでしょうか？もちろんこの神様の御子にかなう生き方をしたいんではないでしょうか。ではどういうふうにそれをしていきたいと願う私たちは、それをしていく鍵は何か、それが第二番目です。それはまずキリストの愛に生きるということです。大きなもうポイントはもうここしかありません。神の子供として生きるということを考えるときに大切な鍵となるのは16節の言葉です。皆さん読みましょうか。16節です。では3、はい。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。はい、まずですね、私はこのキリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいましたと、このことにね、私たちはまず目を向けるんですよ。私たちが神のことを知るための大切な鍵、3つの段階があります。そのことを覚えましょう。まず一つは事実です。イエス様の十字架が私のためであったということです。皆さん、イエス・キリストが十字架にかけられたということは歴史的な客観的な事実です。これ OK ですね。皆さんの社会の教科書にも今の教科書にも載っています。客観的な歴史事実です。否定する人はほとんどいないでしょう。まあ、それでも否定する人はいるようですが、しかしですね、その十字架があなたの私のためだったという事実に目を向ける人は日本においてはそう多くはないんです。個人的にこの十字架は私の救いのためだったというふうに本当にそのように受け止める人は多くない。 時々ですね、事実なんてどうでもいいんですよ。大切なのは信じる心ですから、何を信じようが構いませんという人がいます。特にイワシの頭を信じにからの日本人は多いです。しかしそれは大間違いですよね。聖書はキリストは私たちのためにあなたのためにご自分の命を捨ててくださったと語ります。しかもですよ、罪を認めていない、ごめんなさいもしていない、悔い改めもしていない、私のために身代わりに罪の罰を血だらけになって張り付けになって受けてくださった。つまりイエス・キリストの十字架の死はあなた方私たち一人一人のと密接な関係にあるという事実、この事実を私たちははっきりと受け取るということです。皆さん受け取っていますか、ね、ここですよ、ね、皆さん御言葉お分かししますけども、まずまた後で開いていただきたいと思いますが、第2コリント5の21にこうあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。もう一つはローマ書5章8節こうあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと。つまり私たちがまだ罪人であった時に神は死んでくださった。ここに神の愛が明らかとされているんだということですよ。なんという愛でしょうか。皆さんどうですか。この歴史的十字架のイエス様の事実をあなたの個人的な救い主で信じておられますでしょうか。であれば幸いです。この事実、そして2つ目、これは発見です。十字架の事実に目を向け受け入れていくときに、そこに大きな発見があるんですよ。それによって私たちに愛が分かったという本物の愛の発見です。この愛とはですね、アガペの愛、神の愛ですね。その言葉が使われています。キリストの十字架によって私たちは本物の愛とはどういうものかということが分かってくるんですよ。皆さん、愛は何なのって求め続けておられたんではないでしょうか。本物の愛はこのキリストの十字架にあるんだという発見です。私たちのための罪の呪いと罰を全て背負って命を捨ててくださる愛。お金持ちだからあなたを愛するわというだからの条件付きの愛ではないんです。何にも持っていないけど、そのあなたの存在そのものを愛する愛にもかかわらず、だけどの愛、無条件の愛、私たちのために愛する御子の命を与えるほどの本物の神の愛がわかるんですよ。本物の愛、無条件の愛、神の愛の発見です。そして三つ目の鍵は新しい行動原則です。十字架の事実を知って神の深い愛、本物の愛を発見し、その結果新しい行動原則が生み出されてくるんです。皆さん御霊の実覚えてありますか。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。素晴らしいですね。皆さんですね、オンラインの方も素晴らしいですね。皆さんも反射的に言われますよね。はい、そうです。このようなねものを根っこに据えた行動が生み出されていくんですよ。イエス様の心が大きくなればなるほど、もう何もせずにはおられなくなるわけですよね。相手が困っていたら何かできないかという、そういう視点が与えられてくるんですよ。行動原則ですね。今まではどんな原則でした？自分がどれだけ得するかですよ。ね、儲かりまっかみたいなものですね。自分がどれだけ儲かるか。ね、相手はいいんだ。あの人のものは私のもの。私のものも私のもの。当然やんね。そういう行動原理。それが変わるわけですよ。ここに私は心を止めていきたい。皆さん、このですね、兄弟のために命を捨てるべきですという、そのことが書いてありますよね。このことを聞くとですね、私にはとても無理だ。私はこの教えに従えないからダメ。ダメダメ、クリスチャンと思う方もいるかもしれません。あるいは、よし、立派なキリスト者となって、この命を捨てようとですね、気負いすぎてしまうこともいるかもしれませんね。 まあ、そういう、まあ、なんていうか素直な反応は、まあ、喜ばしいかもしれませんが、でもそうやったらもういくつも命捨てなくちゃいけなくなるわけでですね、これ一体どういうことを言ってるのかですね。でここでヨハネがどういう意味で兄弟のために命を捨てるべきですと言ってるのか、もちろんこれは強い口調であり、まあ、イエス様自身も大切なことを伝えるときに誇張表現というのをよく使われましたが、まあ、それをやっぱり弟子ですからこの踏襲してますよね。どういう意味があるのか、こういう意味があります。相手にとって何が最善なのかを考えて、その最善のために犠牲を払うこと、こういう生き方なんですよ。つまり今まで自分が自分がだったわけでしょ。それで相手にとって何が一番いいのかを考えて、そのいいことのために犠牲を払う、自分を後回しで自分を差し出していくという、そういう言い方ですね。もう一つはですね、自分は何ができるかを祈り、主に聞き行動することです。これがこの御言葉を実践することになっていくわけです。そのためにはまず神様の愛をあなたが知ることですよ。体験することです。味わうことです。愛されなければ愛することができないからです。しかもキリストの愛ですからね。もともと私はそういう愛は持ってないんです。神様の愛をいっぱいいただいて、それを流すという、私、投与器器となるんです。神の愛は目で見ることはできません。人間的に不幸なこと、苦しいことが起こっているときに、どのようにして神の愛を知ることができるんでしょうか。そのときには、キリストが自分のために、ご自分の命を十字架にかかって、お世話になったことを思い出せばいいんですよ。だからイエス様が自分に何をしてくださったかということをね、いつもいつも思い出す。つまり十字架を仰ぐということです。十字架のイエス様をいつも描く。ああ、このイエス様の姿は私を救うため、私を愛してくださるためなんだなと。友のために命を捨てる、これよりも大きなのは誰も持ってないとイエス様は言われ、そのことをイエス様は私たちに実際に行ってくださった。これによってイエス様が私を愛しているんだということを知ったわけです。そして神様がこの愛を持って愛、私を愛してくださっているのと同じように、兄弟姉妹を愛し、神がご覧になっているように愛を持って他者を見ることが大切だということですね。この御言葉を皆さんで読みましょうか。では3、はい。たとえ私が持っているものを全てを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。はい、そうですね。そして第1コリント13節、その一つはキリストが代わりに死にくださった、そのような死とあなたのためのことで滅ぼさないでください。そうですね、まずですね、愛がなければ役に立たないと。行いだけね、見つかけだけ、表面だけではそれは意味をなさないんだということです。愛がなければ。そしてもう一つはですね、その相手に差し出す相手を思うときに、キリストがこの人のためにも命を捨てくださったほどの人なんだという思いを持つということですね。あのイエス様はこの最も小さな虫のものを私にしたんだという視点ですよ。この人はイエス様自身にしていることなんだという思いを持つ。これを互いが互いを持ったら、本当に私の関係は劇的に変わるんじゃないでしょうか、ね、その人自身を見れば本当にですね、腹歌が煮えくるかいうこともあるかもしれません。でもその人の悪しき者はその背後にあるそのサタンが働いているとかですね、でもその人自身のためにもイエス様が十字架があって死にかさったということを思うときに、私は心は本当に溶かされていくということを経験するんじゃないでしょうか。そちらに今私たちがまず神様の愛を味わう、体験するということです。このヨハネの手紙のテーマは愛に生きるということです。誠の愛こそ人を生かすものだからです。ヨハネはあなた方はイエス様の十字架によって誠の愛を知ったのだから、お互いにその誠の愛を生きていこうと進めているんです。そしてその上で17節18節、今日の中心節です。最後見ましょう。3、はい。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実を持って愛しましょう。もう皆さんお分かりですね。そのように書いてある通りですよ。経済力があるにもかかわらず、憐れみの心を閉ざすようなものに神の愛とどまっていない。ならば神様が率先して、あなたがまだ謝りもしない、悔やみもしない時に、 自分の意地を差し出して救いの道を備えてくださった、まさにイエス様が私は羊のために命を捨てますとか、私はあなたのために救うために来たんだと何度も何度も言葉で言い過ぎられました。3年半の弟子たちと共にそれをですね、口先だけで終わらなかった。最後の最後、本当に無駄なしあの十字架の死をもって実践されたわけですよ。言葉さ、口先ではなくて実践された。だから私たちもこのように神様のことを本当に仲良くなればなるほど、神様の愛を受ければ受けるほど、そのような愛が生み出されていく。愛とは行動だということですよ。愛とは行動が生み出されていることなん、いくことなんだと。皆さん決してですね、行動だけを取ってつけて頑張りましょうっていうふうに言わないでいただきたいんですね。特に私たち福音派はそういうことをやりやすいんです。大事なことは十分な神様との交わりがあって、こんなに愛してくださってるんだというコップに水滴が溜まるように溢れてくるっていうことです、ね、だから皆さん今年1年神様の交わりをより育んでいきましょう。そして神様の素晴らしさを互いの証を通してね、分かち合いましょう。で自分にね、そういう技、その証がなかっても、ああ、やっぱり神様ってそういうことなのかということを知ることを通して、やっぱり神様ってすごいよなって神に向くんですよ。そのために教会があるんですよ。お分かちして、そしてまた神様に向いて、もう一度神様に期待し直して、そして神様が私たちに与えてくださる様々な祝福をですね、体験して、そして溢れる思いを持ってこの愛を行っていきたいと思うんです。皆さんぜひですね、この行いとか書いてある御言葉を読むたびにですね、無理するっていうことが起こるかもしれません。決して無理する必要はありません。無理をすると自分も壊れて重いになってしまいますし、相手のためにもならないことが多いです。もし私たちが自分を自分以上に見せようとしたり、器用って何かをしようとしたら、すぐに疲れ重荷になってしまうでしょう。人はみんな違います。それぞれ賜物が違います。自分のできることできないことの境目と限界を分け目ことも大切です。つまり自分のできる神様の精一杯を主の前に捧げていく、それが兄弟のために命を捨てるべきですということの具体的な実践だということを受け取っていきたい。あなたの神様に捧げる精一杯は何でしょうか。自分と関わりのある人に対して最善を願う心と態度を示していけばいいんです。自分に足りないところは神様が他の方法や他の人をもって満たしてくれるんですよ。そのような信仰も必要です。これ信仰必要ですよね。私がしなければと思うと全部自分が受け取って抱えてしまう。だから他の人を通して神様はしてくださると、自分がやらねばからの解放です。行いと真実を持って愛することの具体的な表れは人それぞれ違っていいでしょう。キリストに聞き続け、愛の心を持って聖書に自分のできることを主に捧げていきたいと、そのように思う、そのようなことを実践する一年としていきたいと思うんですね。私はいかがでしょうか。あのクリスチャン詩人の八木重喜っていう方がこういう詩を書いています。詩、仕事ですね。信じること、キリストの名を呼ぶこと、人を許しできる限り愛すること、それを私の一番良い仕事としたいというですね。今から11年前ですね、あの東日本大震災がありました。その時の東北の各地の教会はそれぞれ交わり自体がなかったんですね。まあそういう教会も多いと思いますね。でもあの地震があったことで本当に教会が、本当に交わりが持っていこうと。なぜかというと、世界中の3分の1のクリスチャンの方々が教会を拠点に、クリスチャンが多いですからボランティアに来たわけですよ。だから教会に物資がこう届き、そこから物資が届けられるようになっていった。そしてそこに多くのボランティアの人も来て、そこからこう派遣されるようになった。そして多くの人々が、地域の人が初めて、あ、こんなところに教会があったのかということを知るようになって、そして10年経って今この年になって、ずっとそういういろんなこの聞く奉仕とかいろんな関わりを続けているのはキリスト教会だけなんですよ。そして多くの人々はキリストさんとか、ああここに教会あってよかったなっていう風になったそうです。もちろん私たちもね、そういう有事がなければ、そういうのはなかったので、有事が、ね、ない中での今この教会ですよ。でも私はこの事実をね、受け止めて、まず私たちが本当にこの近くにおられる方々に何ができるかということを祈り始めていきたい。そこからスタートしたいと思うんですね。そして今年の交わりということを、そういう視点で実践していっていきたいと思うんです。私たち一人一人が神様の交わりが育まれば、必ず御霊の実が溢れてきますので、皆さんの関係の中に豊かなこの本当にキリストの愛が流れることを信じております。そのことを信じて歩んでいきましょう。祈りましょう。 子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう。天の神様、ありがとうございます。今日このようにしてあなたがこの御言葉を私に添えてくださったことを感謝いたします。どうぞ一人一人神様によって召された器です。どうか置かれているところで神様の愛をいっぱい受けながら、神様の愛を流してお互いに愛し合い、使い合い、励まし合う、祈り合う、それは関係を育んでいくことができますように、そこから溢れ流れていく神様の素晴らしい愛を私たちは、祈り求めていくものとされますように、感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。王座の賛美を捧げいたします。